is cold.
Whiskey, piano is cold. Whiskey, child robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。7月5日323回 QRL でございますけどもね、はい、7月にね入りましてね、はい、明日明後日は七夕でございますよね。はい、なかなかね、この時期ねすっきりしない状況でございますけどもね、皆さんの地域いかがでしょうかね。まあね、少し前には地震があったりとかですね、雨が降ったりとかでですね、非常に気象の方 非常に気になるところでございますけどもね、まあ、お空の方はね、このイースポの時期でもございますからね、遠くが聞こえたりとかね、いろんな形でですね、時間帯によってはかなりの騒ぎになってますよね。最近ではSNS を使ってですね、まあ、クラスターもそうなんですけどね、オープンしたことをですねお知らせいただいている、ね、皆さんがいらっしゃいますんで、割とねこの、スマートフォンとかのねプッシュ通知を見ておっとか言ってね、リグに電源を入れる方もいらっしゃいますしね、もう朝からずっとねこのワッチをされている方ももちろんいらっしゃいますしね、このなかなかこのインスポの QSO っていうのはね、このスリリングなところがいいですよね。はい、まあ、常時聞こえるわけじゃないのでね、このあたり無線の醍醐味の一つかなという気がしますけどもね、まあ、さあそして先週お伝えしたようにね FT8 というようなね、新しい デジタルモードもございますんでね、また運用の形態もねなかなかこう変わってくるというようなことでございますね。まあ、DX ペディションにもね取り上げられるような形になってまいりましたんでね、また今後のですねその DXCC のハンティングについてもですね、このまあ、なんて言うんでしょうかね、形態がどんどん変わってくるのかなという気がしますね。まあ、なかなか私は昔のまんまでですねじっくりこうワッチをしてですねヘッドホンをこうかけてこう聞いてるというのがねなんとなくアマチュア無線っぽくていいんですけどもね、どうなんでしょうかね。はい、まだまだね QSO できない DX たくさんありますんでね、なかなかナンバーワンオーナーにはねなるのは難しいなと、そんな感じでございますね。皆さんいかがでしょうかね。はい、それではね早速今日の QRL スタートいたします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。59
はい、というわけでございましてね、このところねずっとゲストコーナーが多くてですね、いただいてたメッセージやメールがですねなかなかご紹介できなくてですね、はい、今日はちょっとまあいただいたのがね古いものもあるんですけど、なるべくですね、お読みしていきたいなと思います。なかなかねすべてのメールをご紹介するのができなくてね恐縮なんでございますけどもね、すべてメールの方は見させていただいてますんでね、ご了承いただきたいなというふうに思います。
また無線、
今日はそんな中でですね、まずはメッセンジャーからねいただきました。Facebook のメッセンジャーも便利ですよねこれね最近ね結構多いんですよね。はい、ありがとうございます。J3AQA 堺市、堺市は何区ですかね、2502までしか書いてないですね。神田さんありがとうございます。神田さんでいいんですよねこれね。はい、こんばんは。メッセンジャーからです。すみません、このところリアルタイムで聞いてます。リグの電源を入れてワッチしながら片耳を番組に傾けております。ありがとうございます。FT8 は最近ではオートシーケンスを使って CQ は自動的に QSO が成立するのでなんだかなという感じでもございます。イースポの時期で50のデジタル FT8 はなかなかにぎわいがあっていいですね。国内 DX 入り乱れの状況で、少々困惑しているところもありますがということでね、最近では、呼ぶ側は奇数秒あるいは偶数秒といった形で、交通整理を行っているようですね。 DX の信号が近くの局に、潰されて見えなくなるようなことがなくなるので、とても良い方法だと思います。 最近では DX ページョンモードなどもあり、DX 側は一度に5局とレポート交換ができるなど、1時間で数百局の更新も可能ということですから、すごいですね。新しいモードがどんどん進化してユーザーとしては楽しみですということでね、はい、どうもね、ありがとうございます。実はですね、先週この辺の話をね少々させていただきましたけどね、この DX ペディションモードっていうのがね、なかなかこの最近はね、このね、DX ペディションの中でもね採用されるようになりましたのでね、この DXCC のカウントでもね、この DX モード RTTY だけではなくね、こういった新しいモードもねどんどん登場しているということでございますよね。
何が面白いの、はい、
まあ、なかなかね操作少しね慣れないと難しいところもあるんですけどもね、ある程度のねパワーを入れずにですね、また簡単な設備でもですね、パイラップにも参加できますからね、DX モードをこう駆使してですね、こう QS をするというのもなかなか面白いですよね。またね、どんどんこういう新しいモードがね出てくるとね、我々としても非常に嬉しいですよね。はい、これからもね楽しみでございますね。はい、どうも神田さんありがとうございます。またね FE のメッセージお待ちしたいと思います。続きましてですね、 JR6OQDかな、これはな、南原さんと読みするんでしょうかね、ありがとうございます。台風の時期でこれから大変です。台風の対策は皆さんいかがされてますでしょうか。アンテナは一度開けるとメンテナンスほとんどしないので、視線が緩んでいたり、ボルトナットの緩みやケーブルの、被覆が裂ける、コネクタ給電部への、浸水などなど、いろんな障害が発生している状況かもしれません。意外と見えない部分が長年の風雪で劣化が進んでいますね。ルフターの足元に角材や板を当てておられる局長さんも多いかと思いますが、あれは長年使っていると木材が腐食し、ルフターの傾きも心配です。まあそうは言ってもなかなか億劫で一度上げてしまうとあとは登らないですね。昔はそんなことなかったんですけどね、頼めるローカル局も年齢が進み頼めず、どの地域でも同じような状況が続いていると思います。やはりアンテナ工事業者さんへ依頼した方が良いのでしょうかね、ということでね、いただきましてありがとうございます。そうですね、台風の時期ね、これからね、大風吹いたりするとね、その都度、大きなアンテナを上げている OM さんは皆さんビクビクそわそわされてるかなと思いますけどもね、あと雷とかもねありますけどもね、これはもうアマチュア無線をやってる以上もう仕方ないことなのかなと思いますけどもね。
またなんか買ってきたな。まあ、
それとこの中でおっしゃってましたけど、ルーフタワーのね足元、この角材とかね板を当てて立てておられる方ね結構いらっしゃるんですよね。ただやはりね、これおっしゃってる通り腐食するって結構あるんですよね。そうすると、やはりピーンとこう支線を張ってる状況でもですね、この崩れてですね、この辺りのバランスが崩れちゃうとちょっとね危険な状態になるんですよね。結構いろんなところの現場で、工事をさせていただいてるんですけど、こういう事例が結構多いです。で、当方で工事をする際にはですね、まあ、いわゆるこういう腐食を防止するためにですね、溶岩塩メッキの処理をしたですね金物を使ってですね、ルーフターの下にですね足場として固定するというような方法をね取ることが結構多いんですよね。これですとね腐食する必要もありませんので、長年しっかりとこうね、アンテナを立てたままの状態でね、運用ができるというようなことでございますけどもね、まあ、ただいずれにしましてもですね、支線の転調部状況がどうなっているのかとかですね、ケーブルの傷みもありますしね、またアンテナのエレメントやですね U ボルトの緩み、こういったところもですね、年に一度はですねやはり登ってですねチェックするのが一番ですね。まあ、しかしなかなかねこの屋根の上登るのもね億劫になっちゃいますからね、そういう場合にはですねご一報いただければというふうに思いますけどもね、はい。まあ、確かにね昔自分でほとんどアンテナ上げてましたけどね、もうちょっとねなかなかそういうね、年でもないのでね、ローカルに頼んでもですね、それなりの人が来ちゃうんでね、やはりもうこれはね仕方がないことでございますからね、はい。危険だと思えばですね、プロのね業者さんにお願いするのが一番なのかなという気がしますね。まあ、あとあと大きな事故にならないようにもですね、こういったメンテナンスは必要でございますね、はい。どうも南原さんありがとうございました。またね、その辺の状況なども教えてください。ありがとうございました。はい、続きましてですね、01から来ましたね、北海道ですね、0112、これは留萌市ですね、 JE8PCP さん、笹上さんですかね、はい、ありがとうございます。これひらがなで、ね、書いていただくの嬉しいですね、8で移動運用を時々楽しんでます。144-430の FM、SSB メインで楽しんでます。 HF の移動運用もやりたいのですがリグがありません。 何か移動用に不備なリグがあればと物色中です。最近では SDR 技術によるリグが各社から販売され始めていますが、小型で軽いのが FB です。 HF から50の IC7300、 この辺りを狙おうかと思っていますが、最難関は接託の金庫番をどうやって攻略するかです。リスナー OM 諸氏はどのように攻略をしているのでしょうか。また無線と言われるのがオチかなと。マル秘貯金は心もとないし、内緒で週末アルバイトを探そうかと、真剣に考え始めている今日この頃でございます。皆さんご意見よろしくお願いしますということでね。そうですね、まあ無線機はね、SDR の無線機もね、比較的まあ安いとは言いながらね、それなりにしますからね。やはりここはですね、支出元のですね、やはり、金庫番をこうどうやって攻略するか、これはもうね、永年のですね、この問題でございますよ、これね。勝手にね、買ってきてしまうと今度はえらいことになりますんでね、はい、無線どころかね、もう他のことも全てできなくなりますんでね、これは注意が必要でございますけどもね、はい、秘密の貯金というのもね、なかなか難しいですしね、この時期ね、
は
い、
もうやんなっちゃったな、
アルバイトっていうのもね、いいかもしれないんですけどもね、なかなか忙しいとそうもいかずにね、週末は家庭サービスがあったりね、いろいろ大変でございますね。まあね、この辺りはね、長年いろいろとこう積み重ねてですね、交渉を続けるしかないのかもしれませんけどもね、こればかりは難しいですね。はい、皆さんね、いろいろご苦労されてるかと思いますけどもね、この辺ぜひぜひ、お知恵を拝借いただきたいなということでございますね。はい、笹上さん、その後のですね、リグの購入計画はどうなったかということでね、またお聞かせいただきたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。はい、それではいつものね、楽曲コーナーをお送りしたいと思いますがね、これは、SNS 系で来ましたね、リクエストをね、いただきましてね、つねちゃんさん、つねちゃん、この番組にリクエストなので、無線をやっている方だと思うんですがね、何もその辺の様子が書いてないんですけどもね、マニアックな楽曲、いつも期待していますということで、リクエストは吉井久蔵のオラ東京さ行くだをお願いしますということでね、それだけのメッセージだったんですけどもね、リクエストをね、いただきましたんでね、もう早速お送りしちゃおうかなと思いますけどもね、はい、まあ、吉井久蔵さんね、この曲でね、もう一躍人気になりましたけどもね、なかなか演歌もね、非常に大好きでね、雪国のね、本当のね、なかなかね、素晴らしい声でですね、歌ってるものがあったり、CM でね、このね、吉井久蔵さんがね、自分で出てね、歌ってる CM もありますしね、いろいろありますよね。はい、私も大好きなね、人でございますが、今日はその中から、オラ東京さ行くだ、お聞きいただきたいと思います。
人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。59
はい、59コーナー、今日はですね、前半後半でね、お送りしてます。本当にね、たくさんのメッセージやメールいただいてね、ありがとうございます。全部ねご紹介できなくてね、申し訳ないんですけどね、みんなね本当にね、面白いエピソードとかね、メールいただいてるんですよね、本当にありがとうございます。今日もね、できる限りお送りしたいと思います。
はいはい、
後半まず最初は、はいはい、09件ですね、長野県、02松本市 JR0BBF、加藤さんでございます。ありがとうございます。いつも番組ご苦労様です。ご苦労様ですということで、無線は細く長くやっています。皆さん最近はセカンドシャックをお持ちで、週末はそこから運用、普段はリモート運用でと、羨ましいお話を時々、お聞きしています。リモート環境は最近では構築するのも比較的簡単になりました。東方もセカンドシャックを設けたいと思いますが、先立つものがないどころか、リグすら入れ替えもままならないのはいかんともしがたい状況であります。私の固定は、周りはほとんど平地でさほど密集しておりませんので、無線運用を行うには環境としてはいいのかもしれません。パンダマストに、12m に HF の3エレトライバンダー50メガの8エレを上げています。敷地に7メガのダイポールをなんとか転調し、 3.5 メガの延長コイルをつけて運用しています。 1.9 はいい加減に、作ったハーフスローパーをパンザから下ろして運用しています。ワークバンドはどのバンドも出られないので、差し当たり10メガが出られるようなダイポールを貼ろうかと検討中です。 各局からの創意工夫されておられる内容と、番組で取り上げていただければと思います、ということでね、はい、加藤さんどうもねありがとうございます。いや環境としてはもう最高じゃないですかね、はい、これだけねアンテナを上げられて7メガのダイポール、これ多分フルサイズだと思いますけどもね、これが転調できるっていうのはね素晴らしい敷地だと思いますよね。なかなか私どもがね、住んでいるこのねワンエリアのこの、密集住宅がね、こう密集しているようなところで7メガを張るというのはね、非常に難しくてですね、コイルの入ったですねアンテナを上げたりとかですね、そんな形になっちゃうんですけどもね、まあ、してや 3.5 メガをね延長コイルをつけてって言っても相当長くなると思いますんでね、羨ましい環境でございますよね、はい。まあ、ノイズもねやはり、この辺りと比べるとだいぶ少ないんじゃないかなという気がいたしますけどもね、はい、というわけでございます。1.9 メガの、ね、アンテナもね、張ってらっしゃるということですからね、電信もおやりになるのかなと思いますけどもね、そうですね、ワークバンドですと10メガあたりがね、CW だとね面白いのかなという気もしますけどもね、まあ、ある程度敷地がね、こう確保できる、方にとってはですねアンテナをいろいろ変えたりとかねできるんでしょうけどもね、そうではない場合はやはり、ある程度ね、費用はかかるかもしれませんがね、セカンドシャックで、思い切りやるというのも一つ方法かもしれませんね、はい。まあ、なかなかね
どうすんのよ、こんなガラクタばっかり
家を、ね、建てるにもですねやはり住宅ローン抱えてですねさらにセカンドシャックというのもね厳しいなっていうね、私的にはそんな環境でございますけどもね、はい、なのでもう無理アンテナを上げてですね運用するしかないということでね、ノイズのもう海の中で、ね、やるような感じでございますけどもね、これも仕方ないということでございますけどもね、はい、どうも加藤さんありがとうございました。またアンテナ事情その他、ね、ぜひお聞かせいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、続きましてですね5エリアですね、39件、高知県01、これは高知市ですね、高知 RT87、 これはライセンスフリーのね、無線のコールサインでしょうかね、岡本さんどうもありがとうございます。ラジオはサイマルでしか聞くことができませんがリアルタイムで頑張って聞いてます。嬉しいですねこれね、ありがとうございます。音楽コーナーはいつも重要とおっしゃっておりますが、意味がようやく分かりました。収録はなかなか時間調整が難しいかと察し申し上げます。そんな音楽コーナーでございますが、マニアックな楽曲は時折流れるのがいいですね。楽曲の音源を探すのもご苦労かと思います。私は昔の映画音楽が好きでよく聴きます。また日本映画も大好きです。映画の中で時たま無線機、特にアマチュア無線のリグが登場するとなぜか嬉しくなったりしますが、よくよく考えるとこの場でアマチュア無線のリグは使えないだろうと皆さんと同様にツッコミを入れたくなりもします。先日放送されていたシグナルもそうでしたね。鈴木さんが時々話題にされるコンバット、チェックメイト、キング2、一般の方が無線といえば必ず出るフレーズでもありますね。世間の皆さんがアマチュア無線についてのイメージはどう思われているのかなと時々考えてしまいます。悪いイメージがつかないように心がけたいといつも思っています、ということでね、はい、岡本さんありがとうございます。そうですね、なかなかですねこの時間の音楽こうね重要なところでございまして、これがないとなかなか難しいんですけどね、楽曲コーナーもですね、本当にリクエストをいただく、ね、方もねいらっしゃいますんでね、またどしどしですねこんな曲をかけてくださいというのをねいただくとね、是が非でも探して音楽をねお送りしたいなと思ってますんでね、ぜひぜひ、電波かあるいはサイマルで聴いていただきたいなと思いますけどもね。それと、はい、そうなんですよね、よく刑事ドラマとかでですね、警察の無線のこのねイメージでしょうけどもね、アマチュア無線のリグを使う結構ありますよね。特にですね非常に古いねレア物の無線機がですね、小道具として使われる時があるので、どこから持ってきたのかなっていうかえって気になっちゃうところがあったりとかですねありますけどもね。まあ、さあそしてですねコンバットではチェックメイトキングズ、これもね本当にね大好きなねドラマなんでございますけどもね、この携帯型のですね無線機の他にですね、これは短波体と思われる、この背負ってですねリトルジョンというのは、が出てくるんですけど、ね、彼が持ってるですね背負ってね使う無線、これもね結構かっこいいんですよね。半分以上があれバッテリーユニットだと思うんですけどもね、多分20数メガヘルツのですね周波数だと思うんですけどもね、あんな感じの無線機をですね移動運用でやったらかっこいいなというふうにね今も思うんですけどもね、 はい、非常に古いドラマなんですけどね、なぜかですね毎回ね見てしまうというねそんな感じでございますけどもね。
何が面白いの？
は
い、
どうも岡本さんありがとうございました。ファイブエリアでしょうかね、アマチュアの方のコールサインもお持ちだと思いますけどもね、ぜひまたねそちらの方のアマチュア無線の方ですね、運用の状況もね教えていただければというふうに思います。またマニアックな楽曲のねリクエストもお待ちしたいと思いますんでね、よろしくお願いします。はい、それでは続いていきましょう。これはですね SNS 経由ですね。これはですね名前が、ピコピョン59さんでいいんでしょうかね。番組いつも楽しみに聞いてます。アマチュア無線の方はいろんな運用環境で楽しんでおられる方がたくさんいますね。私は昔から144-430 の FM 時々 SSB で楽しんでます。開局の頃は GP1 本でしたが、ヤギに変えてシングルからスタックにグレードアップ、さらにエレメントを増やしたりといろいろ楽しんでます。思わぬ遠距離との更新は今も喜んでしまいます。電波の世界、時間や季節いろいろな条件で常に変化しているのがこれまたいいですね。HF ならなおのことそう感じるものなのかと思います。相変わらずバンドによっては無免許運用局アンカバーも結構いますが、最近はそれでも だいぶ少なくなってきたと思います。しかしまだまだ時々、メインチャンネルで、業務連絡を延々と行って各局からクレームが飛んでいるのを耳にします。彼らは罪の意識なく使っているのかと思いますが困ったものです。市販の無線機がない頃のアンカバー局は技術はかなりあったかと思います。何せ自作しないと電波を出せない時代でしたからね。コンプライアンスはしっかりと守って運用していきたいものですということでね。はい、まあそうですね、昔のアンカバー局というのはですね、やはりね、自作してですね電波を出すというところからですからね、これはねやはり技術がないとできませんからね。そういう意味ではね、昔のアマチュア局は本当にね、
どうせまた秋葉にでも行くんでしょ。
まあ、それと合わせて、まあ、430メガのね、あたりはねかなり違法局が多かったんですけどね、最近はだいぶ少なくなりましたよね。はい、後藤局のね取り締まりもかなり強化されてますからね、そういったところも功を奏してるんじゃないかというふうに思いますね。はい、どうもピコちゃん、ピコピョン59さんありがとうございました。またね、その辺の様子などお聞かせいただきたいと思います。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございましてね、本日も QRL これでね終了でございますけどもね、あっという間の30分でございましたけどもね。はい、まあ、なかなかですね、このところね、メールがたまりにたまってしまいましたので、今日ちょっとご紹介したんですがね、まだまだね全然ねご紹介しきれなくてね、本当に申し訳ないですね、本当にね。はい、たくさんいただいてるんですけどもね、最近ではですね SNS とかですね、そちらの方のメッセンジャーとかですね、ダイレクトメッセージなどをいただいてですね、そちらの方もねお読みしてるんですけどもね、はい、番組の方の専用メールもございますんでね、そちらは、ポッドキャストサイトの方でね、ワンクリックでですね、はい、怪しいサイトは行きませんのでね、メールアプリが立ち上がると思いますんでね、そちらからお送りいただきたいなというふうに思いますけどもね。まあ、最近、メールの中でもねいろいろとお書きになってる方いらっしゃいますけどもね、やはりご家族の方をですねどうやって攻略してですね資金を調達するかとかですね、それから、無線のですね、醍醐味の一つでもやはり自作のですねアンテナとかをどうやってそのね、立てているかとかですね、そういったところをねお聞きしたいという方がねたくさんいらっしゃいますんでね、そういったノウハウがある方はですねぜひまたメッセージいただきたいなと思います。そしてまたですね、低い周波数帯ですとやはりどうしてもスペースを確保しなければならないので、これをいかにですね、スペースを使うことなくですね狭い場所でも立てられる、その場合にはどうすればいいかとかですね、そしてできればよく飛ぶアンテナ、こういう贅沢なですね悩みを抱えている方がたくさんいらっしゃると思いますんでね、そういったことでもねやはり、ノウハウがある方いらっしゃればですねメールをいただきたいなと思います。まあ、最近インターネットではですねやはり、制作をしているですね写真とかをこまめに、撮影してアップされている方もいらっしゃいますんでね、そういったものもですね参考になりますよね。まあ、昔はね雑誌などを見よう見まねで作っておりましたけどもね、最近はそういう意味では非常に、情報がね入りやすくなりましたんでね、非常に参考になります。またそういうものへのチャレンジをされている方もね本当に素晴らしいと思います。私もねそういう情報をもらっているだけではなくてね発信する側にもなりたいところでございますけどもね、はい、なかなかその辺まではね難しいところでございます。さあそしてですね、いよいよハムフェアがですね来月ね 25、26ということでね、1ヶ月になりますけどもね、我々は前日のね24日からまたアンテナの工事でございますけどもね、今年は QRL のねブース名で出ます。ラジオ番組 QRL というね番組名で出ますんでね、ぜひ皆さんとお会いしたいと思います。さあというわけでございましてね、7月第1発目の QRL これで終了でございます。また次週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。